じゃあ続きをいきます、このセフクを実践していくとですね、今まで不安に満ちていた心がだんだんと安心できるようになってきます。いつも責められるかどうかということが不安で過ごしていた毎日がですね、だんだん責められなくなってくるんですよ。そうで、心が落ち着いてくると何が起きると思います？心が落ち着いてくると余裕はできません。
何できる？
例えばですね、結婚する前はね、本当にこうなんていうんですかね、不安に満ちてね、何でもね、言うこと聞くから捨てないでねって言った奥さんがですよ、その結婚して子供ができた瞬間にね、強くなる。それはなぜかって安心したからなんです。人間安心するとわがままになるんです。欲が逆まく逆まく、怒りが逆まく逆まく、
安心した証拠なんだ。
そう、人間不安なうちはですね、言うことを何でも聞くけど、安心するとですね、もう心の中からもう言い知れない煩悩がブワーって吹き上がってくるんです。だから回復が必要なんですよ、ね、もう煩悩に振り回されるようになるんです。
自分でコントロールができない。
自分でコントロール、つまり回っていうのはですね、これコントロールするって意味なんです。自分で自分をコントロールする、これが大事です。人間安心するとですね、僕も本当いろんなね結婚を見てますけどね、大体ねこう奥さんの方が安心し始めるとですね、もう強くなっていくと、ね、怖いと、もう妻に会いたくない、怖い。まずね、そのどういうところから始まるかっていうとね、物をね勝手に買い始めるんです。あれが欲しいの、これが欲しいのって感じでね、そのうちね、その旦那さんに言うことなくですね、クレジットカードで買っていくと。でね、この明細書を見た時に、おーなっちゃうこれはびっくりする。で、そこで大事なのはね、そこで奥さんに言えるか言えないかですよ。もうお金を使うのやめてねとかね、買う時はちゃんと一言言ってねってね、言えないと今度はね図に乗ってきます。もう聞くことなくですね、もう旦那さんのお金は当然私のものでしょって感じでね、使っていきます。
大事な要だね、はい、
そうなんです。
じゃあちゃんと言った方がいいんだね。
そうです、そこでですね、私がですね一つね、こういうふうにですね、旦那さんのお金をですね、自由自在に使ってしまう人が死んでどこ行くかっていうことをですね、お話ししたいと思います。これはね、こういう地獄があるんですよ。もう人の大事なものを勝手に奪って、そして好き勝手に使う人がね、どんな世界に行くかと、ね、その世界に行くとですね、なんていうんですかね、その地獄の鬼たちがですね、その罪人をですね、こう羽交い締めにして縛るんです。こうやって、こうやって動けないようにするんです、ね、でその目の前で、鬼たちがね笑いながら、この罪人がね、大事にしていたものをこうね痛めつけるんです。はい、例えばこの人がね、人生の間に子供を大事にしていたならば、ね、目の前で子供がですね、もう殴り殺されていくんです。
助けることできないんだ、羽交い締めになって
。そうそうそうそう、だから助けたくてもね、体が動かない、身動きが取れない、そしてね、もう痛めつけられていくと、だんだんとこうボロボロになっていくんですね、目の前で大事なもの、 そうするとね、もうこの罪人の心はね、ズタズタに引き裂かれていくわけです、ね、もう自分がね、本当に愛しているもの、大事にしているものがね、目の前でね、もうどうすることもできなくてね、死んでいくっていうかね、無残に死んでいく姿っていうのはね、これはね、ものすごい苦しいですよ。だからね、罪人がね、泣きながらですね、もうやめてくれと、ね、止めてくれと、私が悪かったと、私が身代わりになるからね、やめてくれって言うとね、鬼がね、にっこり微笑んでね、笑いながらね、ザッとやっていくんです。これ集合地獄です。3つ目の。大してね、重くない世界で。
ね、軽い方だったよね。
あ、そう、軽い方ですけど。
それでも嫌だな、そんなの。
すごいでしょ。ね、軽くないわ、
ね。人の大事にしているものは大事にしてあげなくちゃいけません。ね、勝手に使う。ね、そして好き勝手に使う。そんなことはですね、もう鬼です、鬼。ね、鬼が目の前でこうバン、大事にしてるものをね、無残にしていくわけです。子供を大事にしてるなら子供をね、八つ咲きにしていきます。こうやって。もうそれをね、なすすべなく見られる。そうするともうね、もう目の前でこうボロボロになっていきますからね。もう見たくない。見たくないでしょ、うん、オス鬼がちゃんとクッて、
まず押さえるの、
押さえてちゃんと見せるように
見てるってね、
そう、ちゃんと見なさい、
なんていうことだろう、
目をつぶろうとした目をグッと開けさせる、
はあ、それが自業自得だよって、
ね、そうなんです、うん、自分がやったことなんだと、
ね、仕方ないね、
だからもうこんなことをされるとですよ、しかもこんな普通見ないようにしてるのがね、目の前でね、もう乱々と見せられるわけですからね、もうこの罪人の心はですね、もう悲しみのあまりですね、もうなんていうんですかね、気が狂わんばかりなんです。自分がね、今までこれを力としてね、愛していたもの、大事にしてきたものなんですよ、ね、それを目の前でね、ぐちゃぐちゃにされていく、しかもなすすべなくね、されると、ね、それはね、もう耐え難い苦痛です、ね、このね、苦しみに比べたらですよ、灯油をかぶってね、火あぶりになるとね、よく自殺するときにさ、もう死にたいっていうことでさ、もうこういうことで自殺したくなるんですよ、こんな気持ちになったら自殺したいと。だから火を、灯油をかぶってね、火をつけてね、火でね、火あぶりになってね、死んでいく苦しみよりもですよ、16倍以上の苦しみを受けるんです、これ。
16倍って何、誰か計算した
の？いや、そう、お経に説かれてるんです。
あ、そうなの。16倍。
火あぶりになってね、苦しむ苦しみよりも、16倍以上の苦しみを心にですね、受けるんです。それだけじゃないんです。これは心の苦痛です。民謀ですね。これね、苦しむと。どんな苦しむかっていうとね、鬼たちがね、口の中にね、毛虫やらね、ね、ムカデやらね、蜂やらをね、こうやって入れるんです、こうやって。そうするとね、虫たちがね、こう、体の中に入っていくと。そうするとね、このね、体の中で毒を吐くんです。そして蜂は刺す、刺す。ムカデは食い破っていくんですね、体の中を、うん、体の中が痒くなるんです、中が、体の中が痛いんです、だけどね、かけない、体の中だから、苦しいってね、こうなるんです。
表だけ、表かゆくて、こうやって書くのでさえ大変なのにさ、
中、中、中、体の中、かけないんだから、内臓やらね、小腸、大腸、胃とかが痒くなる、
痒くなる、
上引き虫だって何にも、
何にもない、何にも、そうそう、うん、そうこういう世界に、これは例えですからね、虫に例えてるのは何かって言ったらですね、これはね、怒りの業です。人間ね、怒るとですね、毒が体の中にできるんです、心の中に。その毒によってね、どうもね、苦しくなるんですよ。でもこれはね、体の中で起きてるものだから、書いても全然意味ないんです。痒くなるとか、ジンマシンとかって起きるでしょ、摂症候が溜まっていくから。イライラしたり、欲が溜まったりしね、心が汚れたりすると、体の中に毒ができる。痒くなって、痒くなってしょうがない。痒いてもよくね、痒みが取れない。痒
くなるんだよ、これ摂症候か。
そう、摂症候、そう、摂症候、ね、それはなぜかって言ったらね、この人をバカにする人、物を大事にしない人、物を粗末にする人、人の大事なものをね奪ってね、粗末にする人っていうのは、そのね、非常に劣等感の強い人なんですよ、この人。劣等感ってのは、等って何でしたっけ、
等しい、
等しいですね、はい、劣等感、劣等感が非常に強い人なんです。だから人を踏みつけて、人の大事にしているものをぐちゃぐちゃして上に立たないと不安でしょうがないんです。だからやっちゃうんですよ。ところがね、死ぬとどうなるかって言ったら、自分がね、上に立っていたものがね、無理やり引きこう落とされるんですね。落とされるとどうなるかって、自分が今まで踏みつけてきたものが全部報いとなって返ってくるんです。
自分がぐちゃぐちゃにされる方になる。
そうそうそう、それが目の前で、自分が生きている時にプライドに思ってたものね、自分の心の支えにしてきたものがぐちゃぐちゃにされていくわけ。逆の立場になると、しかもじわじわとゆっくりとぐちゃぐちゃにされる。
2000年かけてやる。
いや、それは無間地獄ですから、まあ、ものすごい長い間続くっていうことね。まあ1億年以上続くっていうことですよね。そうやって、それだけじゃなくて、劣等感が強くなるとですね、もう自分を責めるようになるんです。この自分を責めるっていうのが、体の中で蜂が刺すとか、ムカデが食い破るとかね、もう心の中でこう怒りという竜がね、こう体の中をね駆け巡ってるような感じになるんです。これがね、こう自分を責めるって行為なんですよ。今までね、人をバカにしてね、こうやって人を見下していた人っていうのはね、人を見下せなくなるとね、今度自分を責めるようになるんです。こう徹底的にこうやって、ね、それだけじゃなくて、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだって、この怒りまで吹き上がってくる。怒りが吹き上がってくるとね、もう毒が回ってくるんですね、体の中に。もう苦しくて苦しくてしょうがなくなる。そういうのを例えてる、ね、そういう苦しみを受ける。だからね、人が大事にしているものはね、大事にしなくちゃいけませんよ。これやろうと思うでしょ、今話を聞いたね、人のお金をね勝手に使うとかね、ね、人の大事にしているものをね粗末に使うとかね、そういうようなことはしてはいけないと、
ね、物であってもその人だもんね。
そうそう、我がついてますから ね、 物だから何にも言わないからっていうことで粗末に扱うと、それがそのまま報いとなって帰ってきて、後で苦しむことになると。まあ、この苦痛というのは死にたくなります。でも死ねないです。殺してって言ってもね、肉体がある間はね、自殺したくなるんです、こうやって。だから今まで何かを力としてきたものはね、逆の立場になった時にもう踏んづけられてるような感じになるんですよ、毎日が。でね、自分の自信をじわりじわりじわりと崩されてね、気が狂わんばかりの苦しみを受けるわけです。で、その苦しみから逃げたいと思って死のうとする、自殺したいと思って。死んでね、肉体があるうちは死んで楽になる、逃げれると思うけど、死んだ後は逃げれない。それをね、鬼がこうやってこうやって見よって、生きてる間は逃げれるけど、死んだら逃げれないんですよ、有意識だから。 だからもうそれを見せつけられてじわりじわりとねこう苦しめられると、これが報いですからね、大事にしてください。で、なんでこんなことが起きてくるのかというと、それはね安心したからです。安心するとですね、心の中の蛇がね動き始めます。だから肉体はですね蛇に例えられるんですよ。私たちの肉体は蛇次第とかね、そういう誤音とかね、蛇に例えられる。それはなぜかというと私たちの肉体っていうのはね煩悩を吹き上がらせるものだから。でもそんなのね不安なうちは出てこない。だけど安心すると吹き上がってくるんです。吹き上がってきてねおかしな人なんです。おかしな人っていうのはまあ冷静に見たらこうおかしな人じゃないかっていう風になる、ね、そういう風になっちゃう。だから戒が必要なんですよ。自分が自分を保っていくためには戒が必要なんです。どうしてもつまりセルフコントロールが必要なんです。もう自分のこの欲望に流されてねそのままもう悪業を作りまくってしまうので、だから制服を実践していくと回復がどうしても必要になるんです。だから貪欲っていうのは気をつけてくださいって言ってるのね。それはむさぼってしまうからなんですよ。今ねそんなに怒らない人もね安心するとねめちゃめちゃ怒るようになります。安心するとね、そう人間安心するとねもう煩悩がねもうどうしても吹き上がってしまうんです。特に不安な毎日を暮らしていた人ほど安心するとコラーッとね人が変わったようにもうね煩悩に振り回されるようになるんです。
自分の天下みたいになっちゃう、
ね、そう止められない、だから戒が必要なんです、ね、人間らしく生きていくために自分らしく生きていくために人が人として尊厳を保って生きていくためには戒が必要なんです。戒がない人っていうのはもう煩悩に振り回されて終わります。ほとんどのまあ結婚生活が破綻にしてしまうっていうね、なぜかって安心するからなんです、はい、安心っていうのはね私にこの猛烈な欲望をですね与えてくれるんです。そしてその欲望に振り回されて自分が自分らしく生きられなくなっていく、はい、そこで日頃からねたることを知るっていうことを覚えるんですよ、ね、小欲知足ってね欲は少なくたることを知ると、ね、そういうことを教えられるわけですね。それはなぜかって言ったらね、自分の煩悩に振り回されないために。
これでいいんだってね。
こっち側に書きますか。ここね。ね、欲少なく、たることを知ると。まあ、大体ですね人間安心したいと思ってね生きてますから、安心し始めると心の中の、まあ、蛇がですね逆まきます。その蛇が自分の心を狂わせていくんです、ね、毒を吐くから、ね、で毒を吐くとねその毒に染まっていくのでもっと毒が欲しくなるんです。だから自分の身も心も破滅させていくようなものをもう求めていくようになるんです、ね、そうだから安心するっていうのは怖いんです。
安心したくてみんな生きてるよね。
そうでも安心し始めると私の心がもう煩悩に染まって自分が自分でなくなってしまう。 だから人間らしい心を持てなくなるんです。振り回されていくから、ね、まあもちろんその同居してる人だったらそんな起きないですけど、もうね奥さんとしたらね、もうなんていうんですかね、夫婦だけとかってなるとね、もう安心ですわ。で安心するともう煩悩が吹き上がってきてね、止められなくなる。だから戒が必要なんです。
私の白いオーダムね、お家に、
はい、だからこんな状態では仏教を求めることなんてできないから、だからまずそのどうしようもない煩悩を止めてくださいと。じゃあ具体的にどうやって止めるのか、まずは使ってないものは捨てろ、ね、もうそういうところからね煩悩が止められなくなる、ね、執着ですから。全ては執着が私の苦しみを生み出していきますので、執着する対象を減らさないとですね、自分が自分でなくなってしまいます。だから必要なものだけを持ったらいい、使わないものはなるべく捨ててですね、それで足ることをする、それで満足していかなくちゃいけない。欲のね本性ってもっともっともっともっともっとって心ですからね、どこまで行っても安心できない。それ安心できるわけないんですよ、真実と違うから。私たちは、ね、なんでこんな風に狂わんばかりになるか、それはね仏教では私たちは妄念ってね、天道の妄念と言われまして、これは全ての人が抱える逆さまな心、ね、天道の妄念って言われまして、全部で4つあるんですね、上洛画上と言われるんですよ。まあ、その中でですね、私が楽しみだと思っているものはってことですね。実は仏教真実から言うと苦しみなんです。苦しみを生み出していくもの、これをね例えられたのが東洋林地獄。東洋林地獄っていうのはね、楽になりたい、幸せになりたい、安心したい、そういう人が行く世界なんです。そこに行った者はですね、天を増すようなね大樹があるわけですよ。ね、そのてっぺんにはですね、これまあ男性に普通は説かれるのでね、もう本当にね、自分の好みの女性がですねいる。これは女性はですね、かっこいい男性がいるとかね、いわゆる人に例えてます。自分のこの心を例えてます。楽がしたい、安心したいという心、ね、そういう気持ちで、この人を求めていくとですね、これはカミソリでできた葉っぱでですね、もう登れば登るほどそのカミソリが体を切り刻んでいくわけです。こうやって、もうその血まみれになっていきます心が。それはなぜかっていうと、私たちは上洛牙城を持っているのでですね、上洛牙城っていうのは楽しみを貪ると上が上の気持ちが強くなるんですよ。つまり世の中は常があるっていうふうに思ってしまうんです。楽しみを結ばれば結ばるほど世の中無常じゃないっていうふうに思うようになるんです。だからちょっとした無常がやってきても苦痛に感じられるようになるんです。つまり私たちが安心するっていうのはですよ、その私の心がね固まっていくっていうようなもんなんですよ。
安心するっていうことは情の心が、
そう、情の心が強くなってくる。つまり心がね固定されていくと、これで安心したいと思うんです。
そうだね。
ところが世界は無常なので、ね、固まりかけたね紙粘土をこうやってやったらどうなります？
怖
もう中からバリバリになるでしょ。これが心の状態なんです。心の内側からもう切り刻まれていくんです。だから実際はこう東洋で切られるわけじゃなくて、固まったものを無理やりこう変えられるので、変えられた分だけこう変えられたところが血まみれになるだけなんです。それが全身こう傷だらけになってね、それでもね幸せになりたいという一心で女性を追いかけていくという地獄なんです。当然のごとくですね、この体の傷は、心の傷は誰かにね分かってもらいたいと思うようになります。私はこんなに傷ついたんだと。ねえ、どうやって分かってもらえますか。自分が傷ついた分だけ相手を切り刻めばいいでしょ。だから欲を求めれば求めるほど腹が立って腹が立ってしょうがなくなる。そして自分の身近な人を自分が傷ついた分だけ、東洋で傷ついた分だけ切り刻んでいくわけ、ね、そしてこんなに苦しい思いをしているのは楽しみが足りないからだと思って、もっと求める、もっと求めるともっと情の気持ちが強くなってね、そして思い通りにしたいという気持ちが強くなってわがままになっていくんです。でちょっとした思い通りにならないことがあっただけでも苦しくて苦しくて、それを受け入れた瞬間また心がバキバキに割れるんです。血まみれになる。その血をですよ、また相手に、相手を傷つけることによって晴らしていく。恐ろしいことね。でね、旦那さんがね、いやあんたね少しは反省してよって言うとね、これ情、私は綺麗、私は正しい、間違ってない、私が悪いって言うな、恐ろしい。だから欲を求めさせないことが大事なの。これね、失敗すると大変なことが起きる。私もね、本当にいろんな夫婦を見ましたけどね、旦那さんにお金がたくさんあった人はね、悲惨です。
少ない人の方がいい。
あ、少ないっていうのは、お金がないっていうのは幸せです。
もうこれ以上出てこんぞ、ね、
お金がないっていうのは、お金があるっていうのはね、そのね、お金があった分だけね、やっぱり貪ってしまうんです。
欲しくなっちゃうよね。
そうそうそうそう。すごい凄まじい。
簡単にお父さんなくて。
これは本当にね、その私たちはこういうね、天道っていうね、天道を持ってるので、一度むさぼり始めると止まらなくなるんですよ。
でも大体はこんだけしかないと思ったら、
いや、こんだけしかないって、こんだけしかないとね、思うほどの額だったらいいんですけど、最初はこうね、こんなにあるんだとかってね、実際それだけあるとですよ、こう男性だったらあんまりお金使わないじゃないですか。そうそう、こう結婚しないのにコツコツコツコツ貯めてこうお金があるわけですよ。そうそう、こう女性はそれを見てね、おお、こんなにお金がある、ボーンと欲望が吹き上がるそして東洋臨時国にはまっていく。
住所さん隠しといてね
見つからないことが大事。
見つからない。
これはね、本当に恐ろしい地獄です。
姉ちゃん気をつけて。性欲知足。
性欲知足、うん。はい。これは一度ハマるとね、もう止められません。なぜは毒が回るからです、体に。うん、ね、毒蛇がいるんですよ、心の中に。で、毒が回るとですね、もう毒で苦しいので止められなくなるんです。早くこの苦しみ取ってって感じでもっと貪るんです。もっと狂っていくんです。自分では止められないので、誰かがね、誰かが執着しているものを捨ててあげないと止められない。ところが執着しているものを捨てるってことはですよ。
そうよ。
ね、今までやってきた報いを受けるってことですからね、もう目がね、マジになって怒るわけです。それをね、必死になってね、でも、でもこれはあなたのためなんだって言ってね、捨てていくと。そうすると正気に戻る、はあ、私は、ね、何かに取り憑かれていたんだわっていう感じでね、本当そんな感じです。もうまさに何かね、 幽霊に取り憑かれたかのように別人になります。これは毒が回っただけです、体にね。
これ正常な判断ができなく
なる。そう、できなくなる。今のうちに回を実践した方がいいですよ、回復、ね、これはこの回がないとどうなるかってことです。だからこちらはね、道徳がない、あ、消してしまいましたけど、制服はね、道徳がないとどうなっていくかという話ですけど、次は解がないとどうなっていくかと。解がないっていうのはね、これはもう人間として生きていけなくなるんです。つまり幸せを求めて生きてるはずなのに、幸せになった瞬間にその幸せを崩壊していくように動いてしまう。そうでしょ、芸能界みんな結婚して離婚してるでしょ。なんでかって言ったらね、これ解がないからなんです。お金踏んだの恐ろしいですよ。そんなお金がたくさんあると、それで安心しちゃったと。そしたらね、もう煩悩が吹き上がりまくって大変なことが起きます。家庭の中がめちゃめちゃになっていくんですよ、ね、だから人間として生きるために戒が必要なんです。別に仏教を求める求めないの関係なくですね、戒がないとやっていけません、はい、大変なことになります。
暮らすっていうことは一人じゃないからね。
はい、
会は必要だよね。
そう、でこういうふうに、狂ってしまう人は、ね、どんな人か、日頃どんなことをしている人かっていうと、口と体でこんなことをやってる人だと、ね、季語っていうのはですね、自分のことを取り入ろうとしてですね、認めてもらおうとして、相手を褒めたり自分がへりくだったりする、ね、季語っていうのは言葉を飾るってことで、相手に捨てられたくない、相手に否定されたくない、相手に認めてもらいたいっていう気持ちで下手下手に出るんです。そう、そして両舌、次ね、両舌っていうのは、私が誰かと楽しくやっていると、うん、その間に入って引き裂こうとする、うんね、私と仲良くやってるならいいけど、ね、私の好きな人が他の人と仲良く話をしてるだけで、もう許せない、もう断ち切ってやりたい、この関係をめちゃめちゃにしてあげたい、私のものだけにしたい、これが両舌。そのために悪口を言った、ね、そして嘘をつく、ね、嘘をつく、これがもう、ね、嘘をつく、嘘をつく人っていうのはね、良くないです。本当に平気でね、嘘をつく、聞かれたことに対して正直に答えない、ね、そういう人は解がないので、自分をコントロールできない、歯止めが効かなくなる。つまり嘘をつく人っていうのは、苦しいことがあっても逃げちゃう、嫌なことがあったら逃げちゃう、ね、逃げてしまうと、もう煩悩に完全に支配されてしまう。そして、身ではですね、殺生、殺生っていうのは人の心を傷つけることがしたい、またはそれをせずには折れない、いや、そうすることは別に悪くないんじゃないかと思ってる人、ね、次に中刀、中刀っていうのはですね、泥棒って意味なんですけど、そんなね、万引きするって意味じゃないですよ。人のものと自分のものの区別がついてない人、ね、例えば普通はですよ、旦那さんのものは自分のものじゃないから それを何かね使う時には旦那さんに一言聞いてから使います。でも結婚したんだから夫婦はね同じですよねっていうのがもうすでに中等なんです。
仲良くていいよ。
仲良くてそれは自分と人との境界線がないってことですから、これは泥棒なんです仏教から言うと、ね、だから人のものでも自分のもののように使ってしまう。
お金だ、旦那さんのお金を自分のお金のように使って、
そうそう、だから夫婦なんだから、うん、旦那さんの稼いだお金は私のものなんだ、うん、私のものじゃないですよ旦那さんの稼いだお金は旦那さんのものなんです、ね、だから使わせてもらうときにはちゃんと一言聞かなくちゃいけない、ね、聞かずに使うと泥棒です仏教では。ね、ところがね、私は家事もしてる、育児もしてる、当然よとかね、当然ではありません、ね、ここはね大事なことなんです、ね、そういうことをすると大変なことが起きるわけです。歯止めが効かない状態に陥ってしまう。
必要な時は必要だからくださいって言えばいいんだね。
はい、そうです。で最後はね、邪欲、うん、邪欲ってのは贅沢がしたい、必要以上に欲しい、そして物を粗末にしたい、大人買いっていうのをしてみたいですよね。大人買いってわかります？食べないんだけど全部ね出してこいっていうレストランのメニュー。
その大人買い、
そう、それ大人買いっていうんですよ、使わないけど全部ね買う、それ贅沢がしたい、物を粗末にしたい、こういうふうな心があるとですね、こういうふうな、まあ、いわゆる物を買っては買っては次のもの次のもの次のもの次のもの次のものが欲しい、次のもの次のもの次のものが欲しいっていうのが邪欲です。一つのものを長く使おうとしない、一つのものを大事にしようと思わない、ね、次のもの次のもの次のものに行きたい、新しいものが出ると欲しくなる、新しい新製品が出ると欲しくなる、新しい車が出ると欲しくなる次から次へと変わっていく、こういうのが邪欲、綺麗なものをね、自分が使って汚すのが好きなんです。子供なんかそうでしょ、綺麗な部屋をですね、こうおもちゃを出して汚していくわけです大好きで、片付けなさいって言うと嫌なんです。汚いところを綺麗にするのは嫌だけど、そして綺麗なところを汚くするのは好きなんです。そうでしょ、食べ放題に行くとさ、もう自分の机の汚くなるじゃないですか、食べかすで、食べた後のね、お皿でね、そういうのは好きなんです。これで汚くしていくのは好き。でもこの汚くした皿をね、全部洗ってくださいって言うと、なんで洗わなくちゃいけないんですか、嫌だ、こういう心、これが邪欲、ね、いわゆる責任を取らない、最後まできっちりとしない、次次次次次次と進んでいく、こういう心、これが解がない状態なんです。
そうだね、1から10まで片付けもその中に入るもんね。
そうです、うん、最後まできっちり物事を進めていけるようになるっていうのが、自分をちゃんとコントロールする、自分がちゃんと見えている、うん、ね、自分を保つことができるようになる、うん、そこで初めて仏道が始まりますから、うん、はい、
当たり前のこと、当たり前にできないと仏道が始まらないね。
そうね、だからまずここまでが人間として必要なレベルです。だから解っていうのは人間として必要なんです。普通に解がなければ幸せというものはやってきません。だって私たちは安心がしたい、安心したいと思ってるのに、安心した瞬間にその安心した世界をめちゃめちゃにしてしまうんです。そしてまた不安な世界に送り込まれる。で安心したい安心したい安心したいと、で安心した瞬間にまたその自分のね、作ったというか与えていただいた安心した世界をまためちゃめちゃにしていくと、そしてまた不安な世界に戻っていくと、いつまでたっても安心することができないまま 人生が終わっていくと。
本当に幸せになりたいと思ったら、セフクと回復を実践しなさいっていうこと
ですね。そうですね、セフクと回復を実践していきなさい。それがまず幸せになるために最低限必要なものです。はい、これはいわゆる仏教を聞いていようが聞いてまいが、仏教を求める気持ちがあろうがなかろうが、最低限これだけのことを実践しないと幸せというものとは程遠い存在になってしまう、こういうことなんですね。
世間中の人幸せになりたいって生きてるんだから、
はい、
最低限そこまではしなくて、
はい、
自分で安心するように頑張って、そしてまたぐちゃぐちゃにして、
はい、
人がやってるのやって全部自分がやってるって。
そうですね、自分がやるっていうのは自分がやってるわけじゃなくて自分の煩悩がやってるんです、
はい、
ね、自分の煩悩がぐちゃぐちゃにして、うん、そしてぐちゃぐちゃになった状態でハッと我に戻る、うん、なんでこんな状態になってるんだと、
頭では幸せになりたいと思う。
そうそうそうそう、
でもやってることが真理からずれるからぐちゃぐちゃになってっちゃう。
そうそうそう、つまり私たちがもう幸せだと思ってるものは妄念なので、これもう苦しみを生み出してしまうんです。だからほどほどがいいんですよ本当はね、うん、ほどほど以上求めるともうそこから先は苦しみしかない、うん、ところが私たちはこう幸せになりたいっていうのはね、完璧にこう求めきった時に幸せになれると思っちゃう、うん、
そうだね、
でもそもそも私たちが幸せと呼んでるものは幸せではないので、うん、ね、まあ分かりやすく言えば私って綺麗と思って鏡に近づいていく間はね、遠い間はな、まんざらでもないなって思ってね、だからしね、もう私の顔をはっきり見たいって言って鏡に近づくと、ある一線を越えたところからはっきり見えるようになるじゃないですか。そうそう、これはね、私の顔じゃないって鏡を壊し始めるわけです、ね、これは違う、私はもっと綺麗なのよとか言ってね、なると
ね。ほどほどっていうのは中道とも言
う。そう、ほどほどが中道なんです。だから中道がいい。つまり私たちが求めてる幸せっていうのはそもそも幸せではないからね、求めすぎるとそこには苦しみしかない、ね、つまり私たちはもうそもそも幸せとは違うものを求めてるんですよ。幸せとは違うものを幸せだと勘違いして求めている、ね、だからここまで実践して初めて分かるのはですよ、方向を変えないといけないんです。人生のそもそも私が求めているものは幸せじゃないと初めてここで分かるんです。真面目に実践していくと、それまではね、もう一生懸命求めていけば幸せになれると思っている。もうそこは幸せでも何でもないんです。
お金もたくさんあれば幸せだろうな。
そうそうそうそう、そう。でももちろんお金がないことも苦しみだけど、ね、お金がありすぎることも苦しみなんです。ほどほどがいいんです。
地位なら上に上がれば幸せだろうなとか、
そう
普通に思ってるよね。
はい、だから私たちが求めているものっていうのは全部苦しみを生み出していくものばかりなので、ね、ほどほど、ほどほどにしていくことがこの世界を幸せに生きていく方法なんです。だから小欲知足なんだ、たることを知りなさい、満足しなさい今の場所でと。なんで、それは私が求めてるものはそもそも幸せではないか。じゃあ幸せって何か、初めてここで仏教という教えにぶつかるわけです、ね、いわゆる幸せって何だろう、苦しみって何だろう、どうしたら人間は幸せになれるんだろうか、ね、何を手に入れたら幸せになれるんだろうか、何を私は求めてるんだろうか、それを本当に考えるようになってくる。これがこの回復の途中なんです。今これ回復の入り口、ね、これは聖門の教えなんですね。そこから一つ世界が離れたものが、これが今度円覚の教えになるわけですね。 そうですね、回復っていうのは少女仏教ですから、うん、少女の教え、その少女の教えには大きくですね、少女の教えはですね、声聞と円覚と菩薩があるわけです、ね、そこで、この回復っていうのはその中の声聞の教えと円覚の教えが回復の教えになるんですね。そして行福が菩薩の教えになるわけです。だから今日はここまでですね、回復の教えまでお話をしました。回復のね、声聞の教えまでをね話をしました。そこからいよいよ、じゃあ私は一体何のために死はね苦しんでるんだろう。お釈迦様がですね、ずっとですね苦行をしていく中で、この苦行では助からないとこう思って、苦行林から離れてですね、ニレゼン川で体を清められて、そして菩提樹の下でですね、一体私は何のために苦しみ何を求めて生きているのか、それを知るまでは私はこの場所から絶対に離れないということで、深く瞑想に入られた。それがこの円覚の教えなんです。ね、そこに入っていく、初めて私は一体何を求めて生きてるんだろうかということを考えるようになる。それが円覚の教えなんです。いよいよなんか仏教らしくなったでしょ、
うん、
深く考える一体何のために生きてるんだろうか。明日はこのね、円覚について
明日
ないですね。あ、すいませんでした、はい、火曜日です、
火曜日ね、
はい、話をしたいと思います。